ナタンによる福音書第20章20節から28節。イエス・キリストの生涯その71。ヤコブとヨハネの抜け駆け。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの71回目です。今日はヤコブとヨハネが抜け駆けをしたというエピソードです。今回のエピソードを通してイエス様は神様が評価なさる偉い人とは一体どういう人か、どんな性質を持っているか、これを教えてくださっています。これを通して私たちがこの地上で他の人と仲良く暮らしていく、そしてお互いに幸せに暮らしていくためにどんな行動を私たちが取ったらいいのか、これを教えていただきたいと思います。まずは今日のエピソードを丁寧に見てまいります。20節をご覧ください。その時ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏して何かを願おうとした。ゼベダイの息子たちというのは12使徒、12人の特別な弟子、この十二使徒であるヤコブとヨハネ、この二人のことです。そのお母さんの名前ですが、参考資料にも書きましたが、サロメという名前だっただろうという説が有力です。なのでここではサロメというふうに呼びたいと思います。ヤコブとヨハネのお母さんであるサロメがイエス様に何かお願いしようとしておりました。21節、イエスが彼女に何を願うのですかと言われると彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。旧約聖書には救い主と、その救い主がこの地上に作り上げると言われている王国、理想的な王国についての予言がたくさんあります。救い主が登場すると地上に素晴らしい王国が出来上がって、救い主は世界中を治めて平和と繁栄をもたらしてくださる、そのようなことが約束されているわけですね。サロメには信仰がありました。どういう信仰かというと、救い主によって神の国が地上に実現するという信仰です。そしてその救い主とは一体誰か、イエス様であるという、そういう信仰をサロメは持っていたわけです。そしてサロメは、救い主の王国があなたによって完成した暁には、王であるイエス様の左右に息子たちを座らせてほしい、そういうふうに約束してほしい、そんなふうに願いました。つまり神の国の大臣にうちの二人の息子を就任させてほしいと。しかも大臣たちの中で第一位と第二位の地位を与えてほしいっていうのが、このサロメが願っていることなんですね。右と左に座らせるっていうのは第一と第二の座を与えてくださいっていうことです。ちなみに平安時代などの日本では左大臣と右大臣という職がありました。どっちが偉いかというと左の方です。左大臣の方が上位でした。これは中国の影響を受けて定められた律令に基づいております。で、古代イスラエルの場合にはその逆で、右の方が上位です。ですから右に左にという順番で語られているわけですね。まあ、いずれにしても、うちの可愛い息子たちに神の国において高い地位を与えてください、そう約束してください、お母さんがお願いしたということです。ではそれに対してイエス様はどのように反応なさったでしょうか。22節の前半を見ましょう。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできます と言った。サロメが語った願いはサロメ一人の願いではありませんでした。ヤコブとヨハネもお母さんと同じ願いを持っていたわけです。ですからイエス様はサロメに向かって、あなたは分かってないっていうふうにはおっしゃってないわけです。あなた方はっていう言い方をされているわけです。つまりヤコブとヨハネも分かってないよとおっしゃったっていうことです。そしてイエス様は3人が神様のご計画に関して無知であるということを指摘なさいます。さらに彼らのことをなぜ無知だとおっしゃったのかを明らかにするために、ヤコブとヨハネに向かって質問をなさいます。私が飲もうとしている杯を飲むことができますかというのがその質問です。杯というのは旧約聖書ではよく神様の裁きの象徴として用いられているんですね。杯に入っているのはイスラエルでは真っ赤なブドウ酒なわけですね。で、これが血を連想させるということで、杯っていうのは神様の裁きを表す象徴としてよく予言の書の中で用いられているんです。ですから私が飲もうとしている杯というのはイエス様が神様の裁きを受けるということを指しているんです。神の御子であり罪のないお方がどうして神様に裁かれなければならないんでしょうか。それは人類の罪の罰をイエス様が身代わりに受けてくださることによって人類に罪の罰が及ばないようにするためです。イエス様が罰を受けてくださったから、もう裁きは人類には注がれない、そういう状態にするために、罪のないイエス様が神様の裁きを受けるということです。つまりこの私が飲もうとしている杯というのはイエス様がこれから十字架にかかって血を流し死ぬことを指しているわけです。イエス様は神様の人類救済計画実現のために十字架にかかって死ぬ、その苦しみの道を進もうとしていらっしゃるわけですね。実は今回のこのエピソードの直前、イエス様は十字架と復活の話を12弟子だけにしていらっしゃいます。これが17節から19節なんです。17節から19節、アウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。17節から19節。さてイエスはエルサレムに登る途中、12弟子だけを呼んで道々彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。罵り鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえります。このように、これから自分は十字架にかかって死に、そしてその後復活するということを、予言なさったわけです。でもヤコブもヨハネも他の10人の使徒たちも実際にイエス様が十字架にかかって死ぬまでそんなことが起こるということは全く考えてなかったんです。当然その後復活するなんて信じておりませんでした。つまりイエス様のこの予言を彼らは理解していないということです。十字架と復活の話をされた直後に起こったのが今回の出来事なのです。ですからヤコブもヨハネもイエス様がおっしゃった私が飲もうとしている杯っていうのが、これからイエス様が体験なさる苦しみのことだとは全く理解できてなかったわけです。そこで彼らは何と答えたか。22節の後半、彼らはできますと言った。ヤコブとヨハネは イエス様が飲もうとしておられる杯を飲めると言ったわけです。イエス様はこれまで救い主の王国、そこの祝福のことを宴会とか結婚披露宴に例えてお話をしてこられました。ですからおそらくヤコブとヨハネは神の国が実現したら催される宴会でイエス様がねご自分が飲んでらっしゃったその杯にブドウ酒を注いで、ヤコブよヨハネよお前たちも飲みなさい、飲みねえ飲みねえって言われてねこう勧められる、それをありがとうございますっていただいて飲める、それができますかって聞かれたと多分誤解したんだろうと思います。光栄なことですよね、王様からその杯を直接手渡されて飲みなさいって言われるってのは大変光栄なことですよね。もちろん私どもはね喜んでいただきます。そのように二人は言ったわけです。23節の前半、イエスは言われた、あなた方は私の杯を飲むことになります。確かに救い主の王国が実現すれば弟子たちは考えられないような祝福に預かります、預かります。しかしイエス様は王国を実現する前に十字架という苦しみを通らなければなりません。であればイエス様に従う弟子であるヤコブやヨハネも栄光を受ける前に苦しみを受けることになるわけです。実際弟子たちは様々な迫害で苦しむことになります。特にヤコブは12人の中で最初に殉教の死を遂げることになります。一方ヨハネは殉教こそしなかったようですけれども、その分迫害者や異端への対応で長く苦しむことになるのです。そして晩年はパトモスという島に、流刑になっております。このことをイエス様は二人に指摘なさったんですね。確かにあなたたちは私が飲む杯を自分たちも飲むことになるよ、私が苦しんだようにあなたたちも苦しむことになるよとここで予言していらっしゃるわけです。23節の後半、しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。参考資料に書きましたが、ヤコブとヨハネのお母さんであるサロメはイエス様のお母さんであるマリアとは姉妹の関係だったという説が有力です。もしそれが正しければ、ヤコブとヨハネはイエス様のいとこということになりますね。だからそのコネで高い地位につけてもらって当然と思っていたんでしょうが、そうはいかないよというわけです。イエス様は救い主の王国において誰がどんな地位につくかはイエス様ではなく天の父なる神様がお決めになることだとおっしゃっています。つまり自分にこうやってお願いしても無駄だよということですね。それから24節、他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てた。十二使徒のうちヤコブとヨハネ以外の10人が2人の今回の行動に怒りを覚えました。これはヤコブたちに出し抜かれた、抜け駆けされた、ずるいという怒りです。つまり他の10人も神の国において高い地位を望んでいた。我こそイエス様の右の座につく第一位の大臣、第一位でなくてもせめて第二位の地位、まあ、みんなそうやって思ってたというわけです。25節、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた、あなた方も知っている通り異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。この世の権力者たちは下々のものを支配して思い通りに動かそうとしてその力権力を使います。他の人に奉仕させようとするのがこの世の支配者であると とイエス様はおっしゃっているわけです。しかし26節と27節、あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。このように言われました。イエス様の弟子たちに求められるリーダーシップというのは、この世の支配者たちのリーダーシップとは全く違うと。私イエスの弟子ならば、相手を支配して奉仕させるのではなく、他の人に奉仕する存在であれ。イエス様はそのようにおっしゃっています。奉仕されるためのリーダーではなく、奉仕する、これが私イエスが求めるリーダーであるよということです。28節、人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。十二使徒の師匠であるイエス様が模範を示されたのです。イエス様は自分の幸せのために他の人の命を求めたのではなく、他の人の幸せのためにご自分の命を捧げようとしていらっしゃいます。師匠である自分がそうしているのだから、弟子であるあなたたちも当然そうするよねと、イエス様は十二使徒に向かって迫られました。ではここから私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。現代を生きる私たちもイエス様の弟子です。一言で言いますと、パワーゲームを抜け出そう、パワーゲームを抜け出そうということです。これに関して3つ申し上げます。一つ目は、他人を動かそうとする動機と手段、これを自覚しようということです。自分が他の人を動かそうとする場合、その動機そして手段は一体どういうものかっていうのを自覚しましょうということです。私たちは政治的な支配者では見たところ、私も含めてないですね。政治的な支配者ではありません。でも多くの人の心の中に、他の人を自分の思い通りに動かしたいという欲求があるんです。そして実際に動かそうとします。夫は妻を、妻は夫を、親は子供を、子供は親を、そして友達同士や同僚同士で、みんなが他の人を思い通りに動かそうとして争うこと、これがパワーゲームと呼ばれているものです。人を自分の思い通りに動かしたいという思いをコントロール欲求と呼ぶことがあります。コントロール欲求を持つことそのものは別に悪いことではありません。他の人を動かしたいと思うこと自体は全然悪いことではないんです。私たちは自分の幸せのために他の人や環境を動かそうとします。例えば休日に退屈で退屈でたまらないとします。そこで楽しい一日を過ごすために、お友達に映画を見に行こうっていうふうに誘ったとしますね。別におかしなことではありませんよね。退屈だから友達と一緒に映画を見て楽しもうと。で、この場合、私は友達を思い通りに動かそうとしてるわけですよ。で、私の退屈しのぎというね、幸せのために友達を私と一緒に映画に行かせようとしているわけですよね。また商売するというのも、お店の人やお客さんが互いに相手を思い通りに動かそうとすることなのです。お店の人は宣伝したり魅力的な陳列をしたりすることによって、お客さんに商品を買うという行為をさせようとしているわけですね。で、お客さんも代価を払うことによって、お店の人に商品を私に売ってくれるという、そういう行動をさせようとしているわけです。で、こういったことは 別におかしなことではないわけです。私たちは人を思い通りに動かしたり逆に動かされたりしながら社会生活を営んでいます。今申し上げたような例は別に不健全でも犯罪でも何でもありませんよね。だからコントロール欲求を持って他の人を動かすこと自体は全く問題のないことなんです。問題が生じるとすれば動かされた方が嫌な気持ちになる場合です。友達を映画に誘う例について考えてみましょう。その友達が納得して映画を見に行くのなら友達は別に嫌な気持ちにはなりませんよね。でも本当は映画なんか行きたくないのに何らかの理由で無理やり誘い出されたとしたらどうでしょうか。例えば一緒に行かないとひどい目に遭わせるぞと脅されたね、脅されてひどい目に遭うの嫌だからそれはしぶしぶ行くかもしれませんけど喜んではいけないですよね。あるいは友達の誘いを断るなんて一体どうなの、人としてどうなのとこうね嫌味を言われるとか、私の誘いを断るなんてひどいと泣き落としされるとか、この映画はあなたのためになるから絶対に見た方がいいから、あなたのために見た方がいいとかってね、こう愛情の押し売りされるとか、でどれも断ると嫌な思いをしそうです。ちょっと都合が悪い状態になりそうですよね。だからしぶしぶ応じるかもしれませんが、本音は嫌で嫌でたまらない状態になるわけです。そして誘った方も相手がいやいや来てるなーっていうことは、これはなんとなく伝わってくるわけですね。ですから誘った方もハッピーではないわけです。つまり本来コントロール欲求っていうのは幸せになるために出てくるはずなんですが、結果としてどちらも幸せでないという矛盾が生じる可能性があるわけです。相手を嫌な思いにさせるような動かし方をしてしまうと、どっちもハッピーでなくなってしまうっていう可能性が出てくるわけです。コントロール欲求を持ってそれを実践すること自体は全然悪くありません。問題なのはその手段なのです。相手の気持ちや願いを無視して無理やり動かそうとしたならば問題が生じます。それでは幸せになりたいという目的をかえって達成できなくなってしまうわけです。私たちが他の人に何かをしてもらいたい、あるいは何かをやめてもらいたいと思ったときは、自分は幸せになるために相手にそうしてもらいたいのだという動機を再確認しましょう。そして無理やり相手を変えようとしていないかどうか、ちょっと立ち止まって考えてみましょう。イエス様はおっしゃいましたね。自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。無理やり動かされるのは私たちは嫌です、ね、丁寧にお願いされる方が私たちとしては嬉しいですよね。つまりこちらに選択の余地を与えてもらう方が私たちとしては嬉しいですよね。であれば私たちは他の人に対してそのような動かし方をしなければならないわけです。というわけで一つ目は、他の人を動かそうとするその動機また手段、これを自覚しましょうということです。そして二つ目は、使える人になろうということです。使える人になろう。イエス様は私たちが他人を支配する人ではなく、むしろ使える人になりなさいとおっしゃっています。使える人は相手を脅したり嫌味を言ったり泣き落とししたり愛情の押し売りをして無理やり動かそうとはしません。しかししもべたちは一切主人に物を言わないかといえばそんなことはありませんよね。何か主人に対して要望がある場合には理由を説明した上で、こんなふうにしてくださいっていうふうにお願いをします。私たちも他の人に何かしてもらいたいときは 理由を説明して謙遜にお願いをしましょう。そして率先して他の人の幸せのための行動をしましょう。これがしもべとしての生き方です。もちろん私たちは自分の幸せのことを考えていいのです。しかし率先して他の人の幸せのためにも行動をしていこうということです。私たちが普段から他の人の幸せのために行動してないのに、都合のいい時だけ私の幸せのためにこうしてとかこれやめてっていうふうに他の人にお願いしても、これは喜んで一肌脱いでくれるわけがありませんよね。ですから私たちは普段から他の人の幸せのためのに何をすべきかなっていうことを考えて、それを実践していかなければならないわけです。皆さんは戦国武将で加藤義明という人を知っていますかね。まあ、加藤清正の方がね、同じ加藤でも有名ですけれども、この加藤義明というのは豊臣秀吉の配下の武将で、静ヶ岳七本槍という非常に強い武将の一人です。でちなみに加藤清正もこの七本槍の一人なのです。でこの加藤義明ですが、伊予の国つまり愛媛県の松山、こちらを任されることになったわけです。でこの加藤義明なんですが、陶磁器が非常に好きだったそうです。中でも10枚組の青磁の小皿というのが大層お気に入りでした。ところが家来の一人がそのお皿を1枚間違って割ってしまったんですね。皿を割ってしまった家来はもう死を覚悟して義明に事の次第を報告いたしました。誰もが義明が烈火のごとく怒り出してその場で切腹を命じるか自ら切り捨てるであろうと、そんなふうに思ったそうです。でも義明は冷静沈着にこう申し渡したんです。たかが皿一枚のことで大事な家来を死なせるわけにはいかん、よいか、自害などまかりならんぞ。そのようにひれ伏している家来に向かって言ったそうです。さらに義明は残り9枚の皿を持ってこさせたんですね。そしてそれに向かって、この9枚の皿に向かって次のように言い放ちました。己たかが皿の分際で仲間を割られた贖いに人の命を求めるか、思い上がりも甚だしい、お前たちこそ手打ちにしてくれるわっつって、その9枚全部割ってしまったんです。あっけに取られる家臣たちを前にして義明は言いました。これでよいのだ。皿を残しておけばそれを見る者がその度にあの者のために10枚あったのが9枚になっちゃった、1枚欠けてしまった、なんたる不行き届きだ、そんな風に責め続けるであろう、そうなればお互いに不幸というものだ。こんな風に自ら犠牲を払ってでも家臣を大切にしてくれる殿様、こういう殿様のためならば家臣は喜んで命を懸けて戦ってくれるでしょうね。義明自身も非常に強い武将でしたけれども、義明が活躍できたのはそのような殿様のために命を懸ける家臣たちがいっぱいいたからです。そして彼らを引きつけたのが義明のこの仕える心、自己犠牲の心だったわけです。あなたのためにイエス様は何をしてくださったでしょうか。あなたの命を救うためにご自分の命を惜しいと思わず犠牲にしてくださいました。それだけあなたのことが大切なんですね。というわけで第3番目、使えられる体験を私たちはしていきましょうということです。私たちが使える人になるためには、使えるとはこういうものなのかっていうことを体験的に知る必要があるわけです。そのために私たち自身が使えていただく体験をする必要があるんですね。 全知全能の神でいらっしゃるのに、人に仕えることをイエス様は選ばれました。そのイエス様と深く交わっていくことです。イエス様は、自分は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来た、そのようにおっしゃいました。イエス様は神の国の王であり神様ですから、私の言う通りにしないと地獄に落として苦しめるぞと、私たちを脅して無理やり従わせることもできたはずです。そういう怖い神様をイメージしていらっしゃる方も一般にはたくさんいるようですね。でも実際のイエス様は、私たちを脅して無理やり動かそうとはなさいませんでした。私たちの身代わりとして十字架にかかって苦しんで血を流して死ぬ、そのことによって私たちの罪が許されて、そのままの姿で神様の子供にしていただける、そういう道を開いてくださいました。その上で、どうか信じておくれ、私と仲直りしておくれ、謙遜に懇願していらっしゃるのです。この自分を救い、神様の子供にして永遠に幸せにするために、イエス様はご自分の命を差し出されました。そのことをいつも忘れないようにしましょう。その感動、感謝が私たちを使える人に変えていき、また成長させていくわけです。この1週間、イエス様がどれほど私たちのことを大切に考え、またどれほどのものを用意し、また捧げてくださったかということを黙想しながら味わっていきましょう。そしてその感動、喜びを原動力として、他の人の幸せのために一肌脱いでいく、そのような行動をとっていきたいですね。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日のメッセージを通して、あなたが大きな慰めと励まし、またチャレンジを与えてくださったことをありがとうございます。私たちの幸せのために、本当の幸せのために、あなたは使えるものとなってくださいました。私たちもまた、そのあなたに使えられたという喜び、あなたによって救い出されたという喜びを原動力として、他の人に使えるものになっていきたいと願います。どうぞ日常生活の中で、誰に対して何をすることが使えるということなのか教えてくださいますよ。また実際にそれを行うことができるように、知恵と勇気を与えてくださいますように。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。